正しい訴えをするものはなく、真実をもって弁護するものもない。虚しいことを頼みとし、偽って語り、労苦をはらみ、災いを生む。彼らはマムシの卵を返し、蜘蛛の糸を織る。その卵を食べる者は死に、卵を潰せば毒蛇が飛び出す。蜘蛛の糸は着物にならず、その織物で身を覆うことはできない。彼らの織物は災いの織物、その手には不法の技がある。彼らの足は悪に走り、罪のない者の血を流そうと急ぐ。彼らの計画は災いの計画、破壊と崩壊がその道にある。彼らは平和の道を知らず、その歩む道には裁きがない。彼らは自分の道を曲げ、その道を歩む者は誰も平和を知らない。それゆえ正義は私たちを遠く離れ、恵みの技は私たちに追いつかない。私たちは光を望んだが、見よ闇に閉ざされ、輝きを望んだが、暗黒の中を歩いている。盲人のように壁を手探りし、目を持たない人のように手探りする。真昼にも夕暮れ時のようにつまずき、死人のように暗黒に、暗闇に包まれる。私たちは皆熊のようにうなり、鳩のような声を立てる。正義を望んだがそれはなかった。救いを望んだが私たちを遠く去った。見前に私たちの背きの罪は重く、私たち自身の罪が不利な証言をする。背きの罪は私たちと共にあり、私たちは自分の咎を知っている。主に対して偽り背き、私たちの神から離れ去り、虐げと裏切りと裏切りを図り、偽りの言葉を心に抱き、またつぶやく。こうして正義は退き、恵みの技は遠くに立つ。誠は広場でよろめき、正しいことは通ることもできない。誠は失われ、悪を避ける者も奪い去られる。主は正義の行われていないことを見られた。それは主の御目に悪と映った。主は人一人いないのを見、取りなす人がいないのを驚かれた。主の救いは主の御腕により、主を支えるのは主の恵みの御業。主は恵みの御業を鎧としてまとい、救いを兜としてかぶり、報復を衣としてまとい、熱情を上着として身に包まれた。主は人の技に従って報い、歯向かう者の仇に憤り、敵に報い、島々に報いを返される。西では主の御前を皆、主の皆を恐れ、東では主の栄光を恐れる。主は激しい流れのように臨み、主の霊がその上を吹く。主は贖う者としてシオンに来られる。ヤコブのうちの罪を悔いる者のもとに来ると主は言われる。これは私が彼らと結ぶ契約であると主は言われる。あなたの上にある私の霊、あなたの口に置いた私の言葉は、あなたの口からも、あなたの子孫の口からも、あなたの子孫の子孫の口からも、今も、そしてとこしえに離れることはないと主は言われる。イザヤ書59章を読みいたしました。このイザヤ書59章が語っていることは、今日私たちが置かれている状況に 大変よく重なっているように思います。あまりにも長い期間パンデミック、コロナ禍が続いています。日本におきましてはしばらく、感染者数が少なくなっていましたけれども、オミクロン株のためにですね、再び感染者数が急増しています。今の社会の問題はコロナ禍だけに限りません。コロナ禍によって一層顕著になりました経済的な格差の問題、あるいは気候に大きな影響を与えています環境問題、このところは北朝鮮が頻繁にミサイルの発射実験を行っています。これも大きな問題です。また昨日は大学入試の共通試験の会場で人が刺されるという痛ましい事件が起こりました。こんな理不尽なことが起こる世の中であります。世界の国々に目を向ければもっと深刻な状況に陥っている国もあります。主はどうしてこのような問題を放っておかれるのか、主はなぜ世界を平和にしてくださらないのか、全能の神であられるのになぜこのような状況を許しておられるのか、救いはいつ実現するのか、そんな疑問を禁じ得ない状況です。イザヤ書59章が語られたのは今日と共通して問題のある状況の中であったことでしょう。もちろん今日と同じ、全く同じ問題ということではありませんけれども、やはりさまざまな問題が重なって解決が待ち望まれる、そんな時だったことでしょう。主がなぜ問題を解決してくださらないのか、救いをもたらしてくださらないのか、そんな疑問に対して今日の箇所で主はこのようにお答えになります。一節、主の手が短くて救えないのではない、主の耳が鈍くて聞こえないのでもない。主が救いを実行されないのは主である神様に責任があるのではないという応答です。主が救いを実行されないのは主の手が短いとか主の耳が鈍いというような主の側の問題なのではなくて、他のところに問題があります。その原因はお前たちにあると、2節から4節のところで語られていきます。2節、むしろお前たちの悪が神とお前たちとの間を隔て、お前たちの罪が神の御顔を隠させ、お前たちに耳を傾けられるのを妨げているのだ。主が救いを実行されない、祈りに耳を傾けて実行してくださらないのは、その原因は主にあるのではなくてお前たちの悪にある、このように言われます。お前たちの悪、お前たちの罪が神様とお前たちのとの間を隔てて、神様の御顔を隠させている。それゆえに神様がお前たちの祈りに耳を傾けられない、その悪が耳を傾けるのを妨げているのだと言われます。さらに厳しい言葉が続きます。お前たちの手は血で、指は悪によって汚れ、唇は偽りを語り、舌は悪事をつぶやく。お前たちの手が血で汚れている、ここまで言われますと、そこまでひどいことを私たちはしているのだろうか、 少し疑問が湧いてくるかもしれません。しかし指は悪によって汚れ、唇は偽りを語り、舌は悪事をつぶやく、こちらの方はそう言われますと思い当たることがないわけではない、そんな言葉であるかもしれません。私たちの罪はイエス・キリストの十字架によって許されているとはいえ、私たちは罪の性質を持って生まれてくるものでありますから、どうしてもさまざまな悪いことを行ったり、人を傷つけるような言葉を話したりしてしまいます。完全に清いものになるということはできません。主がこの世界に蔓延している問題を解決せず、救いを実行されないのは私たちの悪、私たちの罪に原因があるのだと言われます。そのように言われますと、私たちは何とも反論できなくなります。ただし続きをよく読んでいきますと、問題とされていますのは私たち個人、個々人の罪だけではないということに気がつきます。4節を読みします。正しい訴えをするものはなく、真実をもって弁護するものもない。虚しいことを頼みとし、偽って語り、労苦をはらみ、災いを生む。訴えとかですね、弁護という言葉が出てきます。つまりこれは裁判での話であります。公の場において正しいことが語られていない、真実が語られない、こういうことが問題にされているわけです。今の日本の社会のことを考えますと、同じようなことが起こっていると思わされます。国会などで正しいことが語られないということが頻繁に、真実が語られないことが頻繁に起こっています。これは国会だけのことではないでしょう。偽って語ることで自己弁護をし、自分を守ろうとすることが日本の社会の中で蔓延しているので、国会の中にも現れてくるのだと言えます。2節からのところはですね、お前たちというふうに聞いている者たちに向かって語りかける、そういう口調でした。5節からは彼らという語り方になります。つまり私たちのように主と対話している者たちだけではなくて、主に心を向けようとしない、そういう者たちの行っていることも問題にされます。5節、彼らはマムシの卵を返し、クモの糸を折る。その卵を食べる者は死に、卵を潰せば毒蛇が飛び出す。クモの糸は着物にならず、その織物で身を覆うことはできない。彼らの織物は災いの織物、その手には不法の技がある。マムシとですね、それからクモに例えられています。いわゆる隠喩というですね、表現方法であります。隠喩でありますので、ここにですね、さまざまな具体的なことを当てはめることができるでしょう。卵を食べさせるようにして、ですね、しかしそれを食べますと深刻な被害になる、死を招くような深刻な被害を相手に与えるようなことがなされる。あるいは卵を潰してもですね、毒蛇が飛び出すような、そんな報復を受けるようなこと、そんなことが挙げられるのではないでしょうか。蜘蛛の糸の方は、そういう悪意に満ちたものとは少し違うかもしれません。 しかし蜘蛛の糸で作られた織物は着物にならず役に立ちません。全く役に立たない、こういうものが売りつけられるようなことに重ねられるのかもしれません。コロナウイルスのワクチン接種のことを思い浮かべます。多くの人が重い副作用を我慢して2回のワクチン接種を受けましたけれども、結局ですね、今オミクロン株が出てきまして、この新しい株には効果がないようです。またですね、ほとんど報道されませんが、ワクチン購入のために大金が動いていることでしょう。今は3回目の接種も進められようとしています。2回のワクチンの接種直後に1400人、日本の国内だけで約1400人の方が亡くなりました。ワクチン接種との因果関係は証明されていませんけれども、ご家族など親しい方にとりましては決して軽く受け流せる話ではありません。コロナ禍を少しでも早く終えようということでワクチンの接種がされています。もちろんこれは基本的には善意でワクチン接種が進められているわけですし、またそれなりの効果もあるわけです。しかしそれでも人間の行うことの不完全さ、足りなさ、あるいは災いや不法までもが入り混じってしまう、そういう人間の社会の現実を思わされます。7節からお読みします。彼らの足は悪に走り、罪のない者の血を流そうと急ぐ。彼らの計画は災いの計画、破壊と崩壊がその道にある。彼らは平和の道を知らず、その歩む道には裁きがない。彼らは自分の道を曲げ、その道を歩む者は誰も平和を知らない。自分の利益を追求する力のある人たちによって多くの弱い人たちが苦しい思い、苦しい生活をさせられる、そんな現実があります。強い者がその権力を守ろうとすることで多くの人の自由が奪われる、そういう現実があります。そこには真実の平和はありません。このような社会的な現実がある中で、9節からは私たちという言葉で語られ始めます。9節、それゆえ正義は私たちを遠く離れ、恵みの技は私たちに追いつかない。私たちは光を望んだが、身を闇に閉ざされ、輝きを望んだが、暗黒の中を歩いている。罪の力があふれる、そういう世界に生きています。私たちは正義を望んでも、正義が遠く離れています。離れてしまいます。恵みの技、これはですね、義、正義というふうにも訳すことができる言葉です。私たちの教会で使用しております新共同訳聖書では、多くの翻訳で義というふうに訳されます言葉がたびたびですね、恵みの技、特にこのイザヤ書の中では恵みの技と訳されます。正義と大体同じような意味でありますけれども、この正義を実行するということは恵みの技につながっていくことでありますので、このように翻訳されているのだろうと思われます。新しい教会共同訳では正義というふうに訳しています。このところはですね、正義は私たちに届かないというふうに 訳します。このようにですね、正義を望んでも遠く離れてしまう、正義は私たちに追いつかない、このことはですね、別の表現で表現を変えれば、光を望んだが身を闇に閉ざされ、輝きを望んだが暗黒の中を歩いている、このように言い換えられるわけです。正義が実現しない、そういう歩みは闇の中の歩みであります。社会の罪というのは私たちの罪でもあります。十二節にはこうあります。見前に私たちの背きの罪は重く、私たち自身の罪が不利な証言をする。背きの罪は私たちと共にあり、私たちは自分の咎を知っている。私たち個々人の罪も問題でありますけれども、しかし問題とされるのはそれだけではありません。私たちはただ日本で生活している、それだけでですね、世界の貧しい国々からの富を奪い取り、また大きな格差を引き起こしていると言えます。あるいは第二次世界大戦中や植民地支配をしていた時代にアジアの人たちに対して行った行為、これは国と国の間の条約では解決したことになっていますけれども、しかし和解のために十分なことがなされているとは言えないでしょう。日本の社会の中に残るさまざまな差別の問題もあります。主の御前に私たちの背きの罪はあまりにも重いものです。私たちではどうにもならない、私たちには到底追い切れないほどの重いものです。15節の1行目までは、私たちの罪深い現実がさまざまな表現を用いながらですね、嫌というほどに非常に鋭く語られてきました。このような現実の中で15節の後半からは、今度は主が主語となって語られ始めます。15節の後半にこうあります。主は正義を行われていないことを見られた、それは主の御目に悪と映った。主はこの悪の現実をしっかりとご覧になります。それは主の御目にまさしく悪と映りました。16節にはこう続きます。主は人一人いないのを見、取りなす人がいないのを驚かれた。悪が行われていたとしても、正義のために介入し取りなす人がいれば良いのですが、そういう人が一人もいない現実を見て主は驚かれるのです。しかしまさにそのような厳しい現実の中で主は救いを実行し始められます。16節の後半です。主の救いは主の御腕により、主を支えるのは主の恵みの御業。主は力強い御腕によって救いを実行してくださいます。主の恵みの業、これは義、正義というふうに訳されるその言葉です。主の恵みの業によってご自身を支えて、その御業を実行されます。少し前のところ11節にはこのようにありました。11節には、私たちは皆熊のようにうなり 鳩のような声を立てる。正義を望んだが、それはなかった。救いを望んだが、私たちを遠く去った。こちらの11節の方は、主語は私たちです。私たちが救いを望んでも、救いは遠く去っていきました。私たちの力ではどうにもならない現実があります。それゆえ、私たちは皆熊のような低いうなり声を上げたり、鳩のように弱々しく声を立てるだけでした。しかし、主が主語になりますと事態は動き始めます。17節。主は恵みの御業を鎧としてまとい、救いを兜としてかぶり、報復を衣としてまとい、熱情を上着として身を包まれた。主はですね、戦士として鎧、兜を身につけられます。その鎧は恵みの御業、正義であります。そして兜は救いであります。そのようにして正義、救いを実行に移されるわけです。さらにここには報復という言葉も出てきます。悪を行い、人々を虐げてきた者に対する報復です。ずっと虐げられていた、そういう人にとりましては、正しく報復が実行される、このことこそ救いであります。18節。主は人の技に従って報い、歯向かう者の憤りを表し、敵に報い、島々に報いを返される。主はこのように正義を実行されます。このようにしてこそ誠の平和が訪れます。それゆえにですね、主を恐れる者たちが世界に起こされていくわけです。9節。西では主の皆を恐れ、東では主の栄光を恐れる。主は激しい流れのように望み、主の霊がその上を行く。西でも東でも主の皆が恐れられ、主の栄光が恐れられます。主がそこに臨在されます。主の霊がその上に吹くとあります。主は正義を実現し、救いを実現する、このために来られます。しかし、追い切れないほどの罪を抱えている私たちは、主が報復のために来られるとすると大変恐怖を感じます。そこで20節が重要になってきます。20節。主は贖う者としてシオンに来られる。ヤコブのうちの罪を悔いる者のもとに来ると主は言われる。主は罪にとらわれている、こういう者たちを贖う者として来られます。シオンというのは、エルサレムの別名です。イエス・キリスト、私たちの主はシオン、エルサレムに来られました。そしてこのエルサレムにおいて十字架にかけられ、ご自身の命を贖いの代価として支払ってくださいました。主はヤコブのうちの罪を悔いる者のもとに来るとあります。ヤコブというのはヤコブの子孫でありますイスラエルのことを指しています。私たちはイエス・キリストによって 新しい契約に入れられ、新しいイスラエルにされています。このイスラエルのうち、主は罪を悔いる者のもとに来ると言われます。罪を悔い、罪から離れて主に立ち返ろうとする、そういう者のところに贖う者として主は来てくださるのです。それゆえに私たちは主が来られることについて恐怖に陥る必要はありません。むしろこの背きの罪の重さ、私たち自身ではどうにもならないこの背きの罪の重さから解放してくださるお方が来られる、正義を実現してくださる方が来られることを待ち望むのです。さらに今日の箇所の最後で主はこう言われます。これは私が彼らと結ぶ契約であると主は言われる。あなたの上にある私の霊、あなたの口に置いた私の言葉は、あなたの口からも、あなたの子孫の口からも、あなたの子孫の子孫の口からも、今も、そして常しえに離れることはないと主は言われる。主はあなたというふうに呼びかけてくださいます。あなたと呼びかけて、私の霊をあなたの上に、私の言葉をあなたの口に置くと言われます。そして私たちの口に置かれた主の言葉は、今もそして常しえに離れることはないと主は約束してくださいます。あまりにもひどい現実からこのイザヤ書の59章は語り始めました。罪にあふれた現実、問題が山積する現実です。それは私たちの現実です。しかしこのひどい現実においてこそ、身腕によって救いをもたらされます。恵みの御業、正義を実現してくださいます。それは正義の裁きを伴うものです。しかし私たちは恐怖に陥る必要はありません。罪を悔い改める者のところに主は贖い主として来てくださるからです。それゆえに追い切れないほど重い裁きの罪から、背きの罪から私たちは解放されるのです。これが福音であります。主であるイエス・キリストによってもたらされた福音です。私たちに救いをもたらし、主の霊と主の言葉を常しえに与えられる恵みの契約であります。お祈りをいたします。私たちの神、主よ、この世界にあるさまざまな問題をあなたが顧みてくださっていることを覚えます。しかし主の手が短いのではなく、主の耳が鈍いのではなく、むしろ私たちの悪のゆえに救いが遠のき、あなたの正義が遠のいてしまっています。主よ、どうぞ憐れんでください。私たち個々人の罪も、私たちの社会の罪も、あまりにも重く、あまりにも大きく深く、私たちを苦しめ、人々を虐げています。しかしあなたはこのように正義の行われていないことをご覧になり、正義のないところにおいてなお救いを実行し、正義を実現するために戦士として振る舞われるお方です。どうぞあなたの正義を実現してください。すべての不義から世界を解放してください。虐げられている人を憐れみ、困難を 取り除いてください。そのようにして、あなたによる誠の平和を実現してください。主イエス・キリストは、罪を悔いる者のところに、あがなう者として来てくださいます。どうぞ、私たちが罪を離れ、あなたに立ち返ることができますように。またどうぞ、多くの人が罪に気づき、キリストのあがない以外に希望がないことを受け入れることができますように。あなたが私たちの上にあなたの霊を授け、私たちの口にあなたの言葉を置いてくださることを感謝いたします。どうぞ、とこしえにあなたから離れることなく、あなたの恵みの契約に入れられたあなたの民としての喜びのうちに歩ませてください。私たちの主イエス・キリストのお名前でお祈りいたします。アーメン。